お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
今日は日本の映画監督片山晋三さんのインタビューです。片山監督は初の長編映画三崎の兄弟が日本映画祭の上映作品に選ばれました。シドニーで今月17日に上映されました。メルボルンでは29日金曜日に上映予定です。この三崎の兄弟ですが、自主制作作品で障害者の性をテーマにしています。当初は日本で6巻のみの公開予定でしたが、その後評判が高まり作品を上映する映画館が増えました。インタビューでは三崎の兄弟を作るきっかけや障害を映画のテーマに選んだ背景、それに対する観客の反応、そして次回作についても聞きました。
これは監督、脚本、そして資金集めなどもご自身でされたというわけなんですが、
資金集めというかもう自分の貯めてたお金とか、
はい、
働いて得たお金を使って撮ったっていう感じですかね。
なぜその作品をそこまで、まあ、身を投じて作ろうと思ったんでしょうか。
まあ、まずは、お金が集まるような企画じゃないなっていうふうに、まあ、まず思って、はい、なかなか映画会社とか企業とかそういうところに持ってってもお金集まらないだろうなっていうふうに思ってました。なので自分でもうお金を出して取るしかないのかなっていう、まあ、その方が自由にしがらみがなくできるのでその方がいいのかなっていう、で少人数でスタッフもそういうふうに取った方が自分の好きなような形に出来上がるんじゃないかなっていうふうに思って、今回は本当にまあ自主映画っていう形なんですけど、そういう形を撮らせてもらいましたね。はい、
今のしがらみがなく撮れるという話をされたんですけれども、この作品の大きなアスペクトといいますか、障害を取り扱っていますが、この障害を取り扱う時点でしがらみを感じる作り手もいるかも知れないんですが、そういう面では何か制約みたいなのを感じたりしましたか。
いや、そういう面では制約は感じないですね。逆に一般映画とかで言われる映画ほど障害者の扱いにちょっと嘘くささがあるなっていうのは感じてたので、だから本当そうじゃない映画を撮ろうというふうに思って今回は思いましたね。はい、
障害をテーマにした作品を撮ろうというのは前から思っていたことなんですか。
それは前から思ってました。はい、結構レインマンとか、はい、ああいう映画が好きで、格好のその上でとか、障害者を登場人物が、障害者 が登場人物で出てきて、で彼らにフォーカスを当てて物語が進行していくっていう映画は結構好きだったので、それで撮ってみたいテーマだなっていうふうに思ってましたね。
実際にこう撮りたいなと思い始めてから、またこう作品に実際にこう映していくまでに、何でしょうか、リサーチしたりだとか、まあ、役者さんとの話し合いだとかで詰めていくところがあると思うんですけれども、そういう時にその障害というのを映し出していくにあたって苦労されたところとか、こういうふうにやりましたっていうのはありますでしょうか。
あ、なるほど。ですね、実際僕が、僕の親戚にダウン症の男の子、まあ、男の子というか、まあ、年上なんですけど、はい、いとこにいて、その彼のこととかでもあるので、割とこうなんでしょうね、リサーチっていうのはまあボランティア行ったりしましたけど、やっぱこうあんまりこう勝手な思い込みで作らないようには、例えば障害を持ってる子は障害あるんだけど例えば心が美しいんだよと、子供のみたいな心を持ってて純粋でみたいな風には描きたくなかったんですね。それはすごい気をつけてずっと脚本書く時も現場で 撮影する時も気をつけてやってました。感動ポルノっていう言葉があるんですけど、障害者の方がスピーチで私たちは健常さを感動させるため の要素ではないっていう、そういうものじゃないっていうふうにスピーチで言ってて、それがすごい結構インパクトというか印象に残ってたんですよね。で多分、実際そう思ってるだろうなっていうふうに思うような作品も、まあ、多々あったりはするので、それじゃなくてちゃんとこう人間として描きたいっていうのがすごくありました今回は。
なるほど。反応というのはどうですか？
反応ですね、最初は撮影してる時はこれはいろんなところでいろんな人に怒られるなと思ってたんですけど、意外と福祉関係の人とか実際にその触れ合う機会が多い人ほど褒めてくれることが多くて、逆に言うと、まあ、よくこういう事例というか障害者の性って割とこうタブーであんまりこう、ね、描かれたりするような問題ではないんですけど、割とその現場ではすごい大きい問題というか、割とその介護をされる方にとっても結構な、まあ、トピックというかあれな重要な要素なんですよね。でそれをよく取り上げてくれたなっていうようなことを言われたりもしたので、そういう時は本当撮ってよかったなと思いましたね。
特に印象に残っていたり、またはこう当初思い描いていたものがいい意味でものすごく変わって結局それを採用したとか、そういう何かシーンはありますか？
マリコがこう表で泣き叫ぶシーンがあるんですけど、地面に妹が地面にこう這いつくばって泣き叫ぶシーンがあるんですけど、そこは割と脚本の時は割とこうすんなり書いてたんですよ。あんな泣き叫ぶとか書いてなくて、けどやっぱ現場でやっていく中でなんかどんどんこうエスカレートしてって、すごい泣き叫ぶまでに至ったっていうシーンなんですけど、そこはすごいもう自分自身も現場に行ってすごい感動したというか驚いたシーンですね。なのでそのシーンは途中でカメラが動いてます。せっかく変な動き方してますカメラが、やってて1回しかできないなと思ったんで。
それほど、まあ、撮影の過程もそうですけど準備とか全てのプロセスにたくさんのことをつぎ込んで、もう身も心も捧げてという作品が完成して、こうやって映画祭であるとか、まあ、もちろん劇場で観客の方に、まあ、実際にこう見せるという段階になった時にこうバーンアウトというか燃え尽きてしまったりはしませんか？何かこう達成感でしょうか、残っているのは。
達成感の方が強いですね。まあ、まさかこういう、まあ、想像をはるかに超える形でみんなに受け入れられたので、もう少し内容的には何でしょう、ミニマムというか、要はなんかカルト的なところで人気があるようなそういう作品になるのかなと思ってたんですけど、意外とこういろんな映画祭行ったりとか一般の方に受け入れられてるっていうのはすごく自分では意外でした。もちろん要はもう大多数の人に向けては作ってるんですけど、内容が内容だけに受け入れられない人の方が多いんじゃないかなっていうふうに思ってたんですけど、意外とみんな皆さんがこう受け入れてくれて、そういう意味ではもう嬉しいですよね単純に。そうですね、ただ燃え尽きてしまうともう次の映画を撮るっていう意欲をなくすので、そこは割とこう冷静に受け止めて次の映画を撮っていきたいなっていうふうに思ってますけどね。
なるほど、はい、思った以上に一般の方に受け入れられているという 感想だったんですけれども、それはなぜだと思いますか？
それはですね、やっぱりこう今2018年19年ぐらいから貧富の差って結構言われ始めてきてるじゃないですか。で結構それまでってみんな気づいてはいるけど、そこまでその芸術映画の世界の中に入ってくることってなかったんですよね。けど万引き家族とかパラサイトとか、ジョーカーとか今割とこうヒットしてるような映画とか、あとカンヌで賞を取るような映画に、その貧困と貧富の差の貧富の差をテーマにしたような映画っていうようなものが結構たくさん入ってきてて、そういう意味では何でしょうね、みんなが気づいてるんだけれども具体的に何でしょうね、表現されてなかったところを表現してるっていうのが割とこう真新しくて受け入れられたのかなっていうふうには思いますけどね。
次回作はどういう作品を撮りたいと思ってますか？
そうですね、次回作に関しては、もう少しみんなが受け入れられやすいようなテーマを選ぼうかなとは思ってるんですけど、マイノリティの人とか社会的弱者が活躍するような話っていうのものすごく好きなので、やっぱそっち、そういう映画を撮っていきたいですね。
sbs.com.au/japanese もっとたくさんの日本語での話題があります。お楽しみください。